B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談話、コロンバスプロジェクトの尾形です。この番組は B2B のセールスとマーケティングを中心に、コンテンツ、ビジネスコーチングなども含めたコミュニケーションの領域をテーマに、およそ1回15分ほどお話ししています。ぜひお楽しみください。ではどうぞ。はい、どうでもいい話です。Windows 11の話なんですけど、もうだいぶ経ちますけどね、使ってる方いらっしゃいますかね。Windows 10があまりに優秀なので、11に移行しないという企業さんもまだまだ多いんじゃないかなと思うのと、まあ結構ハードウェアの制約が出てきたので、まあ結局パソコン全部入れ替えないといけないみたいなこともあって、数年間まあ買ってない企業さんもあるかもしれないですね。はい。で、先日ですね、ちょっとソフトを入れ替えないといけないソフトが出てきまして、ちょっとそれが会計ソフトだったので、PC の中にSQL サーバーのアプリケーションを入れないといけないとかですね、ちょっとまあやっぱり複雑なんですよね、構成が。で、そこでですね、インストールができないっていうことが発生しました。で、まあこれ全然ネガティブじゃなくて、サポートの会社とか、まあ販売している会計ソフトの販売している会社さんの方に来てもらってですね、見てもらってリモートで、カスタマーサポートなのか、テック部署に見てもらって、普通に導入できたんですけども、聞いたら11で起きることだってことで、基地のですね、事象だったみたいなんですね。まあ早く直しといてほしいねとは思ったんですけど、あの11でまだこういうことあるんだなというのも改めて実感しました。ちょっと実はパソコンを、まあ、今回入れ替えつつある中で、まあ10に戻して導入したっていううちの事情があったんですけど、そろそろ徐々にですね11使い始めようかなと思って、結構あの Windows 11いいなとは初感としては感じてたんですけど、やっぱりまだまだソフトウェアレベルでは導入できるできないとか、まあ、出てくるんだろうなとも思ったりしてですね、ちょっと共有でしたね。まあ全然ネガティブではなく、多分ほとんどの企業さんが対応していってるんだと思うんですが、まあ本当にちっちゃなアプリケーションとかソフトウェア使ってる場合はまあ問題出るかもしれないですけどね。はい。でも個人の方とかは全然あれなんじゃないですかね。もうほとんどクラウドですしね。はい。もうどんどんあのパソコン OS も進化していってるなというのはまた感じて、まあまたそれはそれで面白さも思ったり感じたり、している今日この頃でございます。Windows 11をいじって遊ぶみたいな感じですね。はい。では本題いきます。B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談話、コロンバスプロジェクトの尾形です。今日は前回ですね、バイヤージャーニーの、まあ、旅を描こうよと、決済者、関係者、ユーザーなどなどのですね、各担当者さん、チャンピオンとかですね、そういった方々がどういう社内の方と話をして、徐々に進めていくのか、購買を進めていくのか、それを描きましょうみたいなことを言いました。で、まあバイヤージャーニーっていうのを描こうよということもちょっと言いましたね。で、まあ、バイヤージャーニー、ちょっとまたまとめますけども、カスタマージャーニーがあるかと思うんですが、まあ、ちょっとカスタマージャーニーとかバイヤージャーニー、また、まとめて話したいと思うんですけども、カスタマージャーニー、プラスアルファ、バイヤージャーニーで私たちが重要視している項目、縦に書く ところですね。まあ、縦には書くっていうか書き方がいろいろなんであれですけども、もちろん課題とか、感情とかですね、情報をウェブサイトで情報を取るのか営業マンから情報を取るのかなどの情報とかですね、などなどは重要なんですけども、いくつかバイヤージャーニーでは重要なポイントを考えるべきポイントっていうのがあります。その辺ちょっと今日はお話したいと思います。でまず一つはですね、いくつかあるんですけど、いくつあるんだろうな、まあ、ちょっと話していきます。一つはですね、各その、まあ、課題を認識し始めて、課題を明確に認識をして、課題設定をして、情報収集して、まあ、コンペにかけたりとか、いろんな企業さんの比較検討をするっていうような、こと、あとは最終のクロージング、売り手からしたらクロージング、お客さんからしたら最終社内調整、契約とかですね、予算の出し方とか、まあ、なんなら買い方とかですね、誰が買うかみたいなこととかですね、まあ最後の最後まで決まらないこともあるので、そのあたりを決めていきますよと、そういったことがある中で、それぞれのステップをですね進めるのに、 B2C の場合は一人で進められるのでシームレスなんですけども、比較的、まあなんで例えば今日、あ、これ買いたいなと思って今日買うみたいなことが往々にしてあるわけですが、 B2B の場合はですね、やっぱり組織の合意形成っていうのが多くの場合必要になるので、各個々人がですね、もし決済者であったとしても、今日考えて明日買うっていうのはほぼほぼないんですよね。はい、まあ低価格なものであればありますけど、ほぼほぼある程度の一定の予算取りなどをしないといけないような商品に関しては、サービスに関してはないですよと。そうするとですね、私どもはあのネクストステップのキーファクターって呼んでるんですけども、組織的な行動の中でどのようなことをして次のステップに進むのかってことが結構重要で、そこを抑えにですね、営業だったりマーケーの担当室であれば、それを抑えるために何を用意するのか、抑えるためにどんな行動をするのかっていう設計をすると、しっかりこのプロセスというのを進められる、もしくはお客様がちょっと情報が必要だということに適切に、もしくは先んじてですね、お客様に情報提供ができる、そうするとお客様 との信頼関係が高まっていくわけなんですね。そういったことができるようになるので、次のステップに進めるってどんなことが必要だろう、例えば現場で課題感があるなと思った方がですね、例えば1週間の社内定例会議で、こんなこと今課題なんだけど、こんなのあったんで、ちょっと情報共有しますと言って、ウェブサイトのもう印刷したものをペラペラペラと共有するとかですね、例えばそんなことも一つのステップなんですよね。それでみんなが、ああなるほど、これ悪くないね、あったらいいねって言っていただけたら、具体的にその現場の担当者さん、まあ推進者さんは次のステップに具体的に明確に会社合意を持った中で進めるってなってくるので、例えばそれで言うとネクストステップのキーファクターっていうのは、社内定例で話をしない、チームでの合意形成を取るっていうのがネクストステップのキーファクターなんですよね。例えばですけど、それが商品サービスによってはデモとかですね、セミナーに来ていただくとか、いろいろあるんだと思うんですけど、この各プロセス、バイヤージャーニーを描いた時のお客様の顧客の思考とか課題認識とか、商品サービスの選定のステップ段階の、まあ何ですか、購買活動、社内の活動っていうのを描いていくっていうのは結構重要ですと。組織的な行動を軸として捉えるっていうことですね。はい。それは大事なこととして捉えてます。それが今一つ目。で、もう一つですね、これちょっとバイヤージャーニーとはちょっと違うんですけども、どちらかというとセールスプロセス、マーケティングプロセスの考え方なんですが、私どもが考えていることでですね、結構重要度が高いなっていう確信を最近持ち始めてるんですけども、 売れる商品が販売できる、しかもスムーズに、できる、かつお客様は比較的検討度合いが深いというか複雑というか、まあ、本気で買いに来てる、まあ、低価格なものは本気で買いに来ないとも思いますし、まあ、何ですかね、あって当たり前のものみたいなものはそうでもないと思うんですけど、大抵のものは自分たちの将来の未来、ここまで行きたいから買うっていうですね、今の課題をちょっと解決するようなツールをリーズナブルに買うっていうことではなく、組織変革を起こしたいんだ、自分たちと今までと大きなチェンジをしたいんだ、チャレンジをしていこうとしてるんだっていうような購買活動においては、お客様にこの比較的具体検討、もしくは複数社の比較をする前段階でですね、前段階でかなり強烈な強いエクスペリエンス、顧客体験をですね、与えられる、売り手からしたら与えられる、お客さんからとしては購買後まで、もしくは購買をした、まあ、つまり自分たちの満足度に大きく影響をするような確認をする場っていうのが結構重要度として高いなって思ってるんですね。まあ、それはですね、例えばですけども、研修サービスだとすると、もう明らかにですね、先生なんですよね。先生次第で全くもって何でしょう、買う人が変わって、買う何ですか、質が変わってくるんで、研修担当者さんとしてはやっぱり先生を見るっていうのは非常に重要視をしていて、そこでの先生のまあ、デモ講義ではないんですけど、オープンセミナーのようなものだったり、もしくはちょっとお金を払うかもしれないけど有料なセミナーに参加するっていうような場、そこに参加するプラスそのセミナーなど、講義の場で、すごくいいことを言った、あ、この人の考えはすごく私どもにマッチするなっていうような経験、それがかなり強く購買活動に影響する、そういう場というのが、今の研修であれば先生の話としてあるんですよね。で、例えば当社みたいな BPO、まあ、アウトソーシングですね、アウトソーシングのような業界、まあ、システム開発とかもそうかもしれないですよね。そうするとですね、お客様はやっぱりサービスレベルは非常に気にするし、自分たちの業界理解とかも非常に気にするわけですね。そうすると本当にこの人たちはプロフェッショナルで、自分たちのことを検討し、とパートナーとして一緒に選んでいいのかってことを、どこかしらで、まあ実際のところ数社さんに検討を、まあ何ですかね、RFP を投げて、リクエストフォープロポーザル、要件定義書みたいなものをお渡しして、提案を依頼して、その提案内容で精査するっていうのもありますが、実際ですね、まあマーケティング的にお客様のその、信頼をもう発注前、もしくは商談前に得ておくということで言うと、お客様が見極めをしたい、とてもこのここのポイント、まあ、このこういうサービスであれば、例えばアウトソーシングであればサービスレベルを知りたい、研修であれば先生のことを知りたい、コンサルティングであればコンサルタントの考えを知りたい、例えばまあ本を読むとかってことにもなってくるかもしれないですね。とかハードウェアであれば、これは私ども本当に実体験で、売り手側の実体験であったんですけど、ハードウェアであればやっぱり実機を触るってことなんですよね。ハードウェアであったりリアルのものだったりすると、実物を触るっていう、そういう場は非常に重要で、かつそこでのお客様とのコミュニケーションも非常に重要ですね。はい。であとは SaaS のサービスであれば、まあ、実際のところはデモなんですけども、デモしてちょっと使うではなくて、その時のサポートだったり、その時の伴走サービス、デモなんて、まあ、はい、じゃあアカウント作って使ってくださいって言って使わない企業さんが圧倒的に多いわけですよ。なのでその使 わないことを、いかにしてサポートをして伴走してあげるか、かつでもだからですね、ロスト率も高いと思うんで、失注率も高いと思うんで、いかにして効率的効果的に、そのプロセスを組めるかとかですね、ウェブ、まあ、私どもやってるウェブの制作とかであれば実績は第一にあるんですけど、それ以上に重要なのは、まあまあ、お客さんが気にしているポイントで、まあ、デザインを気にしてるんだったら実績で OK だと思うんですけど、ある程度の規模になってくるとですね、デザインとかではないんですよね。結局ビジネスとしてこのウェブサイト、デジタルの接触タッチポイントを企業として持つっていう時にはですね、やはり自社のことをいかにして表現できるかっていうのが非常に大事になってくるので、事業理解とかですね、一緒にじゃあこの重要な、非常に重要なビジネスポイントのタッチポイントであるウェブサイトを作る、それを一緒にやれるチーム、メンバー、チーム力だったりが見たかったりするわけですよね。そうするとやはり例えばオンラインのセミナーとかは非常に実は有効で、業界特化型のセミナーをするとかですね、チームでこんなの実績があるんだとかですね、それを表現するためのコンテンツ発信とかっていうのはやっぱりすごい重要ですね。まあ、つまり商談の前に売り手としてどこに、もうここはもう本当に投資で費用をかけてお客様に強くポジティブな体験をいかに生み出せるかっていうのが非常に重要で、これがですね、マーケティングセールスとマーケティングのポイントでもう商談発生前にできると、その後はかなり率が高く受注ができるっていうことが、確認し始めていますね。はい、これをうまい営業さんとか、まあ、は自分でやってたりもしますし、ちゃんと考えてる、やはり成果が上がってるマーケティングの、型の販売力のある会社さんっていうのは、しっかり組み立てていたりするのかなと思いますね。はい、なんで、一番強いエクスペリエンスを与えられる場っていうのをこのバイヤージャーニーの中でどこに置くのかって、どのタイミングでどこに置くのかっていうのは結構重要ですね。でそこにインサイドセールスはやはり誘導していくとかですね、納得度を高くしてコミュニケーションを取ってここの場に連れてくる、そういうセッティングをするっていうのもアポイント以上に大事だったりしますね。はい、というのが一つで、もう一つはバイヤージャーニーとはちょっと外れますけども、このお客様との検討プロセスっていうのを考える中で言うと、ですね、最終的にはまあ商談後ですね、商談発生をしてお客様は数社に検討を、数社からの提案で検討を出していくんですけども、ここはですね、本当に企業さんによってくるんですが、私が思うには、私どもが思うにはですね、論理的な検討ができる企業と論理的な検討ができない企業があるんですよね。まあ論理的な検討ができないのではなくて、非論理な検討を重視したりとかするような会社さんがありますと。論理的な検討で言ったら、まあ、バントなんかは基本しっかり押さえておくべきだと思うんですけども、どんなにコンテンツを用意したり、どんなに納得度の高いものを用意したりしても最終的にはですね、全然論理的ではないところで決済を決める企業さんっていうのは一定率やっぱりいるわけですよね。それはもう感情だったり、もう今日まさに起きて、お客さんとの話で起きたわけなんですけど、お金の支払いの仕方、減価償却でやるとかですね、もしくは例えば助成金を使うとかですね、なんかその買い方、お金のその工夫、普通に買うことじゃないような、やり方を考えたりする会社さんっていうのは全然あったりしますよ。これはまあ非論理なわけではないかもしれないんですけど、お金の使い方とかですね、社内の利害関係によって検討を決めていくとかですね、社内のパワーバランス、やっぱりビッグボイスのが、をビッグボイス、まあ大きな声で言える人、その人によって購買が決まっていくとかってこともやっぱりありますし、あとはまあタイミング、結局四半期逃しちゃったんでもう来期になっちゃったとか、半期逃しちゃったんでもう来年とかですね、全然あったりする。それは売り手側も気にしてない、もしくは担当者さんも、例えば 今9月ですけど、もう下期10月に入っちゃいますけど、今大丈夫ですか、9月にいろいろ決めておかないで大丈夫ですか、いや別に大丈夫ですよって言っていながらも、上からはこの半期っていうのが非常に重要で、もう10月入っちゃったから、いやもう今期予算決まってるよ、もう当たり前じゃんかよと、今期の今3月まではもう買えないよ新しいものはってまあなったりすることも全然やっぱあるわけですよね、とかですね、タイミング、あとはやはり他のことで忙しくなってしまって意欲の減衰が起きて、購買意欲が下がってしまって、買わなくなってしまうとかっていうのもあるわけですね。これらはやっぱりまあ論理的な検討しててもある要素は発生してしまう要素はありますけども、非論理型の検討、なりこの購買に関する、プライオリティなどを含めて検討自体がなくなることも含めてのまあそういったなんですかね、検討軸ですね、こんなことで、まあ購買販売ができなくなるってことはあったりするので、まあ、しっかり抑えていくっていうことですね。早い段階で、まあどのような検討と決済をしていく会社なのかということを抑えていくのか、まあ、結局はDMU の構成している人たちをしっかり確認していって、抑える人を抑えて会話をして、経済的にも、まあ現場のそのマインド的にも、ペインを解決するっていうようなことも含めて、納得をして皆が合意をしていただけるか、それを推進していくっていうのが、まあ、B2B の、まあ、特にセールスでは大事になるよなというところですね。でバイヤージャーニーを単純に、お客さんの、立場として書くというのもあり、まあ当然それが基本なんですけども、プラスアルファ売り手として抑えないといけないのは、先ほど申し上げました強い体験の領域、あと組織的な行動がお客様はどうなっていくのか、でどのようにして自分たちが関わるのか、あとは商談後に関してはその検討っていうのが、論理的なのか、論理性と、まあ、非論理と両方あるので、それも踏まえて、まあ、バントメディックなどいろいろなフレームワークありますけども、もうほとんどの場合非論理の部分は教科書ないですからね。しっかり人を見て抑えて、コミュニケーションを取って、購買を進めていくっていうことが大事になってくるかなと思います。はい、今日は以上です。はい、では、引き続き B2B のコミュニケーションということで、今後もお話ししていきたいと思います。ではでは。